新約聖書467ページ、ペテロの手紙第1、2章4節から6節。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方自身も生ける石として、霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。聖書の言葉は以上であります。このペテロの手紙はですね、私たちクリスチャンがどのような存在であるのか、救われた私たちがですね、あるいはクリスチャンの集まりである教会、神の民がどういう存在であるのか、それを語っているものです。私たちは朽ちない種である神の言葉から新しく生まれたものですね。ではその新しく生まれた私たちにはどのような役割といいますか、働き、どのような意味があるのか、そのことがペテロの手紙には教えられています。ですから今回もですね、私たちはここから改めて救われた私たちクリスチャンがどのような存在であるのか、あるいはその集まりである教会がどういうものであるのか、それを考えていきたいと思います。4節5節からですが、主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。ペテロはですね、新しい、例えといいますか、イメージを用いるんですね。今までは子どもの成長のようなものに例えていたり、草花、植物、そういったものにも種にも例えていたわけですね、クリスチャンのこと。今回新しいイメージを用いるんですが、それは、石ですね。しかも石で作られた建物を考えています。石を積み上げて建物を建てるということがあるんですね。中近東では石やレンガを集めて建物を建てるということをしていたようですけれども、でその時に全ての石が同じ役割を果たすわけではありません。建物全体を決定づける重要な石があるんですね。それが要の石、要石と言われているものです。要の石があって、初めてですね、他の材料、石が、それぞれの役割を果たして建物全体が建て上げられていくと、建てられていく。でここではそういう、建物の中で非常に中心的な、要となるような、石、要の石にイエス・キリストを例えているわけですね。6章を見ていただくと、聖書にこう書いてあるからですと、これイザヤの言葉を引用しているわけですけれども、見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。イザヤが語っていたこの要石、これが実はイエス・キリストのことであるとペテロは語っているわけですね。イザヤがかつて語っていたシオンに据えられる選ばれた石、要石、これが実はイエス・キリストであると、ペテロは語っているわけですね。主イエス・キリストはまさに要石として、他の石を用いて生かして建物、霊の家に築き上げてくださるということです。 で、ここでちょうど私たちクリスチャンは、まあ、一つ一つの石に例えられているようなものなんですね。要の石は主イエス様です。で、私たち一人一人は一つ一つはただの石に過ぎないかもしれません。一つの石だけでは何もできない、何もならないかもしれない。しかしイエス・キリストのもとに来るならば、イエス・キリストが私たちを霊の家に築き上げてくださる。一つの時はですね、ただの石ころに過ぎない、何の働きも役割も持っていないかもしれない。しかしイエス様のもとに来るならば、イエス・キリストが要石として私たちを築き上げて、全体として霊の家としてくださる、まあ、そういうイメージですね。主イエス様は人には捨てられたが神には選ばれたお方でした。まあ、実際イエス様はユダヤ人、特に祭司長や律法学者たち、パリサイ人たちから捨てられました。十字架につけられた。ところがイエス・キリストは私たちの罪を許し、本当の命を与えるお方。その十字架によって私たちの罪を許し、私たちを真実に救い生かそうとしておられたわけですね。まさに要の石として、他の石を築き上げて建物にすることができる、そういうお方であります。で、ここではですね、霊の家に築き上げるとあります。まあ、少し変わった表現なんですけれども、ここでの家、霊の家の家という言葉は、まあ、単なる住宅、人が住むところというよりもですね、神殿という意味ですね。神の宮ということです。主イエス様は私たちを霊的な神殿として築き上げてくださる。神の宮、神殿というのは神様の臨在、神様の存在が表される場所です。主イエス様は私たちを、クリスチャンの集まりを神殿、神様の臨在を表す、そういう群れ、そういう集まりとしてくださるということです。で、これはもちろんですね、教会のことは言っているとお分かりいただけると思います。私たち一人一人は主によって救われ、救われた者の集まりである教会に組み入れられている、教会の中に入れられているわけですね。で、この教会というのは単なる建物ではありません。クリスチャン、信仰者の集まり、救われた者たちの群れ、集まりであります。主イエス様は私たち一人一人を集めてくださって、霊の家に、霊の神殿である教会に私たちを築き上げてくださるんですね。そして私たち教会によって神の臨在を、神様の存在を示してくださる、表してくださる。これ本当に大きな祝福であり恵みであります。で、私たちこの箇所から改めて、救われた者たちの集まりである教会、それが何かということを特に考えることができると思います。教会とは何か、教会、これなかなか一言では語れないものであります。聖書自身が教会についてどう語っているのか、まあ、いろんな言葉で語っているんですね。教会とは何か、まあ、ある箇所では教会は生徒たちの集まりである、あるいは弟子たちの集まりである、信者たちの集まりだ、まあ、いろんな言い方がされます。あるいは神のしもべである、あるいは神の民である、王国である、あるいは神の家族である、キリストの体である、まあ、いろんな言い方で教会のことが聖書の中では表現されています。で、この箇所では教会のことを霊の家、神殿としてこう語っているわけですね。 で、まあ、私たち一つの言葉だけで全てを見ること、まあ、これで教会の全てがわかるというわけではないんですけれども、まあ、この箇所では教会の霊の家、神殿としての、まあ、姿、側面を見ることができます。霊の家というのは神殿であると言いました。神殿は神様の臨在、存在が表されるところです。またそれだけでなく、当然神様を礼拝するものですね、礼拝するためのものであります。私たちクリスチャンは要の石であるイエス・キリストによって組み合わされて霊の家に築き上げられる。私たちは群れとして、全体として神様を礼拝する、そういう存在に作り上げられていくわけですね。築き上げられていく。クリスチャン教会の重要な役割は神を礼拝するということです。中心的な役割ですね。私たちクリスチャンはイエス・キリストによって霊の家、神殿として築き上げられる。神を礼拝する存在として整えられていく、立て上げられていくということです。でさらにこの箇所から礼拝ということも考えることができると思います。教会の礼拝、教会としての礼拝というのは決して個人的なものではないわけですね。集団のもの、群れによるもの、共同体的なものです。でこのことを、まあ、聖書のいろいろな箇所で教えられていますが、まあ、今日の箇所からも確認することができると思います。私たち一人一人は石に例えられているわけですね。一人一人は、まあ、ただの石に過ぎないかもしれない。石の状態では、まあ、何の役割も持っていないかもしれない。しかしイエス・キリストのもとに行き、要石であるイエス・キリストによって霊の家に築き上げられていくとき、私たちは全体として霊の家、神殿になっていくわけですね。神を礼拝するものに、そういうものとさせられていく、そういう存在であります。ですから私たちの礼拝、教会の礼拝というのは、まあ、本来共同体的なもの、まあ、決して個人的なものではないということですね。一人で、まあ、礼拝するのではなくて、霊の家として、全体として神を礼拝する、そういう群れに私たちは築き上げられている、そして築き上げられていく存在なんですね。さらに、まあ、続く五節のところを見ますと、聖なる祭司となりますと書かれています。聖なる祭司と、でこの箇所のですね、祭司という言葉も一人一人の祭司、祭司個人を指しているのではなくて、まあ、祭司の群れといいますか、祭司の集まりという、まあ、そういう言葉が使われているんですね。ですからこの聖なる祭司となりますというのは、一人の祭司になるのではなくて、祭司の群れ、祭司の集まりになるということが言われているんですね。でここでもですね、やはりこの教会の礼拝、教会の役割は集団によるもの、群れによるものであるということを覚えることができると思います。教会の礼拝、クリスチャンの礼拝というのは、まあ、本来集団、群れによるものである、このことを改めて覚えたいと思います。救われてクリスチャンになったけれども、誰とも関わらずにたった一人で礼拝する、たった一人で生きていく、まあ、それはクリスチャンの本来の姿ではないですね。もちろん、まあ、デボーションとか個人的な祈り、個人的な礼拝ということもあると思います。まあ、それも大切な礼拝の側面であると思います。しかし私たちは群れとして、集団として、教会として礼拝するように召されているということです。それを決して忘れないようにしたいと思います。これは一人だけの礼拝に意味がないとか、それは間違っているとか、そういうことではなくて、 私たちが救われたのは教会に、礼拝する群れに、共同体に築き上げられていく、それが本来の姿であるということです。まあ、もちろん今はまさにですね、この感染症の問題ゆえに同じ場所に集まることは難しいかもしれません。まあ、やむを得ずですね、場所としては一人で礼拝する、そういうことがあるかもしれません。それでも、まあ、私たちの礼拝というのは個人的なものではなくて共同体のもの、群れのものであるということを覚えたいと思うんですね。いや、こういう状況だからこそ教会の礼拝が共同体的なものであるということを決して忘れないようにしたいと思います。私たちは主イエス様によって霊の家に築き上げられる聖なる祭司の集まりとして霊の生贄を神に捧げる、そういう群れに、そういうものにされているわけですね。このことをこの箇所から今日改めて覚えたいと思います。そして私たちが捧げる礼拝というのは神に喜ばれる霊の生贄であると言われているんですね。で、ここから、まあ、どういう礼拝なのか、また私たちがどういう存在になっていくのか、まあ、そのことを確認することができるんですけれども、神に喜ばれる霊の生贄とは一体何なのでしょうか。これを考えるためにですね、聖書2箇所を見てみたいと思います。一つはですね、旧約聖書第一サムエル記の15章22節ですが、サムエル記第一15章旧約聖書の505ページ。サムエル記第一15章22節。サムエルは言った。主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。従わないことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。これはですね、預言者サムエルのサウルに対する言葉、まあ、主の言葉ですね。で、まあ、ここでサムエル記ではですね、神である主が本当に喜ばれるのは、まあ、動物の生贄そのものではなくて、その生贄を捧げる人が本当に主に聞き従うことですね、主に従うということが求められていると。主は心からの復讐を求めておられる。全焼の捧げ物それ自体ではなくて主に聞き従うことを求めておられる、そのことが確認されています。で、もう一箇所を見たいと思うんですけれども、ローマ人への手紙ですね、今度は新約聖書ですが、ローマ人への手紙の12章新約聖書の317ページです。ローマ12章1節と2節、317ページです。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。 このローマ人への手紙では、私たちクリスチャンの体を生きた捧げ物として捧げるようにと言われています。でこれは実際にですね、私たちのこの物理的な体を生贄にしなさい、そういう意味ではないですね。そうではなくて、この後のところからも分かるように、やはりここでもですね、神の御心に私たちが心から従うということが教えられているんですね。私たちの自己中心、私たちの肉の思い、それを捨てて神の御心を求めること、神に従うということ、それが教えられています。でそのことが、体を生きた捧げ物にする、私たちが本当に神に従うとき、私たちは私たち自身を神に捧げているということですね。そしてこれこそがふさわしい礼拝である、本来の礼拝、あるべき礼拝であるということがここで教えられています。でこれらの箇所、他にもいろんな箇所で、礼拝の本質が聖書では教えられていますが、それらから考えるとですね、神に喜ばれる霊の生贄というのは、私たちが御霊に従うということです。私たちが御霊の支配に服従する、神である主を愛する、また隣人を愛するということですね。神に従う、神の御心、それに従う中で主を愛し隣人を愛するということですね。そういう主の具体的な命令に従っていくということです。それが神に喜ばれる霊の生贄を捧げる、具体的な主の戒めに従う中で、私たちは全身全霊をもって神を礼拝するわけです。では神に喜ばれる霊の生贄を捧げる、どうしたらそんなことができるでしょうか。そのような礼拝、私たちには到底不可能に思えるかもしれません。最後に改めてペテロの言葉、今日のペテロの手紙の言葉にもう一度目を向けたいと思うんですね。ペテロは何と言っているのか、全体に目を向けたいと思います。ペテロは決してですね、あなた方は自分の力で霊の家になりなさい、そういうふうには言っていないんですね。あなた方は祭司の群れになって神を礼拝しなさい、そういうふうには教えていません。そうではなくて、私たちを霊の家として築き上げてくださるのはやはり主イエス様なんですね。要の石である主イエス様が私たち一人一人を霊の家に築き上げてくださる、聖なる祭司としてくださるんですね。私たちが主のもとに行くとき、主はそのように私たちを築き上げてくださる。またここにはですね、この私たちが主のもとに行く、主のもとに来なさいと言われていますけれども、私たちが主のもとに来ることによって主は私たちを築き上げてくださる、そして聖なる祭司としてくださるということなんですね。これはですから、この主のもとに来るというのは、私たちが霊の家に築き上げられていくときの、ある意味手段といいますか、過程を表しているんですね。でここではこの、過程ということが非常に大切であると思います。初めから霊の家に私たちなっているのではないんですね。イエス様が私たちを築き上げていってくださる、その過程に私たちはあるということをここから覚えることができると思います。霊の家に築き上げてくださる、それは主イエス様の働きです。そして私たちは初めから霊の家になっている、初めから霊の家と一致して完成されているのではなくて、築き上げていかれる、そういう存在であるということですね。 すでに完成しているのではない、すでに達成されているのではない。私たち一人一人は霊の家としてイエス様に近づくたびに、近づいていくごとにキリストに結び合わされ、霊の家に築き上げられていく。そして祭司として神に喜ばれる霊の生贄を捧げていくように、捧げるようになっていくわけですね。そのようなものとされているということを、この箇所から改めて覚えたいと思います。私たちの歩みはどうでしょうか。主が霊の家に築き上げてくださる教会として、全体として神を礼拝するもの、何よりも霊の生贄として、私たちが群れとして神に従っていくものになっていくように、そういうものに一生私たちを築き上げようとしてくださっているんですね。そのことを覚えて、私たちはますます主のもとに来るものでありたいと思います。私たちになすべきことはですね、主のもとに近づく、主のもとに来るということですね。そういう中で主が私たちを霊の家に、礼拝する共同体へと築き上げていってくださるわけです。そのことを期待して主のもとに来るものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉によって私たちを教え励ましていてくださることありがとうございます。あなたは私たち一人一人をあなたの尊い救いの中に導き入れてくださいました。それは私たちを、小さな石に過ぎない私たち一人一人を、主様あなたご自身が要石として築き上げて、霊の家神殿としてくださるそのためでした。また私たちが聖なる祭司の集まりとして、神様あなたに喜ばれる霊の生贄、真実の生贄を捧げるためでした。そのようなものに私たちをしようとしてくださっていることを覚え感謝いたします。ますます私たちが主様あなたご自身に近づいていくことができますように、礼拝する民に共同体へと築き上げられていくことができますように導いてください。そのような中で本当に真実な礼拝をお捧げしていくことができますように、私たちを導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。